ようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
マッカーサーとのツーショット写真、信仰に近い尊崇の念を集めた方が、敵将であるマッカーサーその横に立っておられる。
はい。
戦前だったらば想像もできないショッキングな写真だったんであります。で、63歳の作家、斎藤茂吉は、その写真を見たショックのあまり、日記にその無念を書いております。斎藤茂吉、マッカーサーの野郎、としか書いてないんだ。
あ、それだけ？
うん。
へ
ぇ。うぬ、マッカーサーの野郎でございます。
うぬ。
うぬ。この怒りの声、これを日記に書き残しております。ということで、日本人のインテリ層にはショックを与えたんですが、日本人の評価が分かれた。斎藤茂吉先生はマッカーサーの野郎っていう呼び捨てになさったけど、
はい、
女流歌人である小島よしこさん、あの写真を見て短歌を残しておられる。歌人はこう歌いました。むつまじく、マッカーサーと並み立たす、一点万丈の君をおろがん。仲良く、マッカーサー元帥と並んでおられる。一点万丈。もう変え難い、我らが天皇。そのあなたを私は拝んでおります。こう感じた人がいた。
はい。
これは違いますね、斎藤茂吉と。彼女はこの短歌に託し何を思ったか、そのことも書いてあるんです。菊池氏。本の著者によりますと、彼女はなんと占領者であるマッカーサーによって、天皇は守られるのではないかと直感したっていう。世界中からイタリアやドイツについてこいつもって叫んでいるとき、この横にいる日本を打ち破り二つの原爆を落とした将軍に天皇を守ってもらえるのかもしれないと、そう直感したという。ここが日本の昭和戦後のスタートの面白さ。なんですよ、
はい。
そのことをアメリカの犬になったとかいろんなこと言う方いますが、この女性の直感ってすごいなと思って、
はい、
母ちゃんも言ってたもん。よかったってアメリカに負けて。ロシアに負けてたらどぎなみに応答かわからんぞ。今言われたらゾーッとしますよね。アメリカに負けたけんよかったったいっていう。それから、あの人と話したこの間、湯川玲子さんと。
はい。
お父様もお兄様も軍関係の人よ。
そうなんですか。
その人はビートルズのファンになるのよ。
そうですね。
一番好きになった芸能人は、プレスリーだよ。玲子さんはっきりおっしゃった。厚木に降りたマッカーサーはね、少女だったけど見た時思ったわ。かっこいいって。で、この小島よしこさんの天皇を、マッカーサーが守るかもしれないという直感が当たるんです。そのことによって日本人は裕仁天皇の真似をするんですよ。
真似？
よくも日本を焼き上がったなとか一切言わないの。
はい。
カムカムエビリバディって言いながら、その日から英語の勉強を始めるんですよ。
確かにそうですね。
うん。子供たちが覚えた言葉は、走っていく米軍のジープに向かって、Give me chewing gum! って叫ぶことですよ。本当にくれたんだから。
うん、
で、時の総理大臣、吉田茂、白洲二郎あたりが、マッカーサーのとこ行って、はい、食い物ないんです、日本は。何でもいいからください。そしたら、マッカーサーが食えたのよ。食料を。一番日本人にとってありがたかったのは、小麦粉をくれたのよ。小麦粉の別名なんていうか知ってる？
何でしたっけ？
古い昭和の言い方で。メリケンコ。
メリケンコか。
メリケンコ。
はいはい、メリケンコ。
どういう意味か知ってるよね。
あ、メリケンってなんだっけ？
青つけるんだよ。
アメリケンか。
そうだよ。
あ、そうか。
アメリカ人がくれた粉だったんだよ。
ああ。
それを、ただ同然で米軍、占領軍がくれるから、大阪ではあんたそれたこ焼きにし始めたのよ。広島じゃお好み焼きが始ま
ん
の、
うん。
だからキャベツ入れたり何入れたり肉なんか入ってねえんだよ、最初は。
うん、
でも、そうやっていくうちに、100万と予想された飢餓が、どんどん少なくなって、万までのランクに落とされた。数万人が飢えたっていう。その、ダブルスタンダード。
はい。
勝者にこびるでもなく、 ただ敗者であることを認める。積極的に、あんたは勝った、勝った以上は面倒を見てねっていうやつ。面白いだろ
う。
その時にその吉田茂以下の政治家たちが光栄で、ま、任しとこう、任しとこう、防衛は。とにかく、アメリカ軍に任しとこう。防衛に回す金があったら工場を作ろう。
は、今に繋がってるんですね。
そう。そして、その先頭に天皇を置くことによって、戦後、日本はスタートする。ああ、流れてきました。リンゴの歌、並木道子さん。この方か、すごいんだよ。東京大空襲で、親族、焼夷弾で焼かれて殺されてんの。それで、10月に、リンゴは何、歌えっていう。歌えなかったんだって泣いて。本人から聞いた。それで懸命に笑顔で歌って、この歌とともに、戦後日本の歌謡曲が幕を開けるんですが、その戦後昭和の歌謡曲のステージの真ん中に、一人の天才少女がいた。これちょっと長い話になりますんで、明日ということで、
はい、
これの次は明日、まな板の上で。